大項目、次世代に渡す20年後の留萌の姿について順次質問いたします。今年留萌市は市政70周年の節目を迎えます。永続を目指す留萌市にあっては70年は一里塚に過ぎず、今後80年、100年と絶え間ぬ健全性と持続性を追求していかなければなりません。将来世代の選択肢にかなう健全な未来を渡す、これが私たち世代に課せられた至上命題だと思っています。20年後留萌はどうなっているだろう。将来世代が自らの生涯をかけた町を選ぶ基準は、今の町の姿だけではなく町の将来像が大きなウエイトを占めているはずです。5年先どうなっているかわからないという企業に人は集まらないのと同様、町も同じ。人口流出、人口減少が背景にあるこの町が、10年、20年先も健全であり続けるという安心感。これが人を引き止め、人を引き寄せる大きな引力になると思います。現在、留萌が抱える大きな問題は人口減です。一つ例を挙げますが、ここ20年の間に市内の法人数は200件ほど減少しています。後継者が残らず、さらなる雇用減少と消費減少へ連鎖してしまう。それが全体として人口減に波及する。この負の連鎖の根底には、町の潜在成長率の低下、それと心理的な将来不安の増大があると感じております。この漠然とした不安を一掃するため、危機感の共有と正しい理解により、漠然とした不安を克服すべき課題へと消化させること、これこそが希望ある未来に向かう堅実な一歩につながると思います。今回の質問では、将来世代の町の選択にかなう町づくりを念頭に置き、具体的に10年、20年後の町の姿を想定しながら、政策課題、なすべき施策を考えていきたいと思います。それでは、通告に従いまして、順に質問を続けますので、ご答弁よろしくお願いいたします。項目1、人口減対策の進捗と成果。町の社会活力、つまり稼ぐ力、消費力の中核となるのは生産年齢人口です。今から約20年後になる西暦2040年、現在0歳の子供は20歳の成人人口に達し、現在生産年齢人口の中核にあたる45歳の社会人は20年後に65歳の老齢人口に達します。これは社会像、つまり転入像を呼び込まない限り、世代人口は推定を上回ることはありません。これから生まれる子どもの数は未確定ですので、少なくとも20年後である2040年までの留萌の姿までは、すでに起こった未来として、現在の人口構造によって推測が可能ということです。国立社会保障人口問題研究所、いわゆる社人権の推計では、留萌市人口は何もしなければ2040年に13,670人と推計しました。それに対し、留萌市が2年前に策定した人口ビジョンでは、種々の政策により社人権推計よりも約1000人多い14,678人を目標人口として明確に掲げました。20年で1000人引き上げるということは、毎年新たな50人の人口増を政策で実現させるということです。大事なことは、 それを実現させるに有効な政策は何かということであり、それを行政と市民が共有することだと思います。平成27年10月策定の人口ビジョン計画から1年半が経ちました。この数値目標の実現に向かい、取り組んだ政策と評価についてお聞かせください。また、それに伴い、世代別の政策である25歳から29歳までの 15% 転入増加および生産年齢人口の転出を 15% 抑制させるとした政策と結果についてお聞かせください。それに合わせ、ここ数年の社会情勢変化の中、見直す必要があると思われる政策、あるいは追加を検討できる政策等があればお聞かせください。項目2、20年後の市財政に移ります。将来不安の払拭は市財政に対しても同様です。先行きが不透明ですと、流れ着く果てが未知なる未来となり、目標のない漂流船には次世代は乗らないでしょう。不透明なものを透明な課題に変え、それを共有することで安心感が醸成されます。先ほども取り上げましたが、20年後の2040年の目標人口は14,678人です。生産年齢人口は減少し、逆に高齢化率は現在の 35% から10ポイント上がり、45% を超える水準に上がります。これはすでに起こった未来として変えることのできない数字です。生産年齢人口が減ると、市税がほぼ同じ割合で減り、計算上、地方交付税にも大きく影響します。仮に現人口22,000人の数字を将来人口の14,678人に置き換えた場合の財政収支の試算は決して不可能なものではなく、その時までの蓄えの必要額や課題整理をしておくことは覚悟の上で必要なことだと感じています。今回一つ伺います。投資にはいくつかの基金がありますが、特に財政調整基金は自治体の財政余力を示すもので大事な積立金です。平成32年までの中期財政計画の中で、財政調整基金、つまり蓄えは標準財政規模の 20% 以上を確保することにしていますが、それ以後の水準はどうあるべきかをお聞きします。項目3、人口対策としての経済活性化策に移ります。人口を増やすということは、都市間の人口移動競争に勝つということです。企業において大事な3つの力とは、稼ぐ力、分析力、耐える力と言われていますが、自治体においても同じ。特に稼ぐ力が最も重要で、そのための政策メニューがエンジンです。国内経済は緩やかに回復しているようです。3月の日銀企業短観では、全産業の経常利益は IT バブルの2000年度を大幅に超え、過去最高の利益水準になるだろうと予想しました。先週7日に発表された4月の景気動向指数でも着実な改善が見られます。道内も同様。特に昨年の企業倒産による負債総額は平成に入って最少を更新し、新設法人数は4320社と4年連続の増加となりました。この景気回復基調を留萌でもなんとかキャッチアップしたい。今は隠忍自重の時ではなく、流れをつかみ、 人口問題の足がかりとなるさまざまな政策にチャレンジする時だと感じます。ここで以前2年前に質問したことですが、社会像に関することを再度お聞きします。社会像を果たすため、生産年齢人口をターゲットとした定住促進制度の拡充、期限付き土地の無償化、あるいは地代相当分の補助金交付などを人口増対策として検討できないかについて検討するとのお答えをいただいておりましたが、その後の検討としてはいかがだったでしょうか。新たに留萌市が独自に測定している各種統計資料を将来設計のため有意義に使うことを推奨します。統計学は最強の学問であるという最近の書籍もありますが、得られたデータは分析しなければ宝にはなりません。各部署が苦労して出したデータを横断的にエビデンスに基づき分析することで、見えなかったものが見えてくる可能性は大いにあります。ぜひさまざまな統計資料を一元化し、包括的に分析する業務を新設し、宝となる未来設計に役立ててほしいと思いますが、見解をお聞かせください。ふるさと納税施策については継続的な増収とさらなる進化を期待しますが、現段階での検討事項があればお聞かせください。ここで新たな社会現対策として、新規雇用を実現した企業に、市独自の何らかのインセンティブを与える経済対策メニューは可能か、何が考えられるのかをお聞かせください。いずれの提案も、それにより人口、つまり雇用が増えれば、税収入で返ってくるものですから、財政に負担をかけるものではありません。商売でいう損して得を取るの発想です。財政負担を増やさないことを前提とする、経済を活性化し、結果として財源を市財政に還流させる経済政策を、経済界と積極的、そして具体的に検討すべきと考えますが、見解をお聞かせください。最後に、新たな施策として、公共施設などに名称を付与する命名権、いわゆるネーミングライツを検討しているということで評価しております。親しみが持てる呼称により、公共施設の印象もアップし、財政収入増にも貢献する施策になればいいと思います。そこで、新しい施策であるネーミングライツの見込まれる成果、および現段階での検討課題をお教えいただきたいと思います。続いて、項目4、進めるべき20年後の留萌の姿、形について質問いたします。人口密度は、町の活性化に密接に関係すると言われております。人口密度の低下は、経済を停滞させ、結果としてさらなる雇用減と税収減に派生します。また、人口密度の低下は、社会コストの増加にも強く影響します。道路維持、水道管、除雪、あらゆる設備維持コストは、人口密度が減っても、そこに人がいる限りゼロにはできませんので、人口密度の低下は、市民一人当たりの行政コストを上げ続けることになります。まずここでお聞きします。2万2000人の人口が、20年後の人口、今のちょうど3分の2に当たる1万4672人に減少した場合、1人当たりの行政コストはどうなると想定されるかお聞きしておきます。まさにそれを防ぐ手立てとして、町のコンパクト化とかのコンパクト化の必要性が提唱されています。留萌市においても、第6次総合計画の基本構想に、コンパクトな町の理念が 掲げられています。補足キーワードとして将来性、未来志向とあります。これこそが20年後を含めた将来の留萌の姿を歌い上げたものだと思います。ここで確認しておきます。町のコンパクト化というのは先ほどの人口密度論でいうと健全なコミュニティと施設サービスを完全に維持するためには人口が3分の2になれば論理上町の広さも3分の2にしなければならないということです。市長に伺います。まず町のコンパクト化を実現させるために町の大きさを含め形をどのようにしていくのかが理想なのかお聞きしておきます。国が進めるコンパクトシティという概念があります。これは立地適正化計画のもと都市機能つまり役所施設の誘導区域と市民の居住誘導区域を設定すること、そして公共交通、留萌においてはバスですが区域間のアクセスの利便性を向上させ誘導の土壌づくりをすることと理解しています。市長に伺います。第6次総合計画のコンパクトな町の理念実現のために具体的にはどういった政策を取るのか。立地適正化計画は都市マスタープランの改定に合わせて検討すると聞いていますが、留萌市が進める将来の町のコンパクト化の手法は国が進めるこのコンパクトシティプラスネットワーク化の路線で進めていくべきか、あるいは国の路線には乗らず地域性を鑑みた独自計画で立案すべきか、あるいは各都市施設の更新時期に合わせその時々の為政者の判断による局所対応型でいくべきか、今のお考えをお聞かせいただきたいと思います。これまで人口ビジョンから想定できる将来対策について質問いたしました。総括になりますが、将来世代に健全な10年後20年後を渡すため社会増施策による経済及び雇用増の実現、盤石な市財政、活力を失わない留萌の形、この1年は単なる1年の経過にあらず20年後の未来を実現させるための1年であり、その1年には確実な20分の1の成果が求められていることを補足し1回目の質問とさせていただきます。
答弁を求めます。市長。
沢井議員のご質問にお答えしたいと思います。一つ目の次世代に残す20年後の留萌の姿という質問ですが、はじめに人口減少対策の進捗と成果ということで、人口ビジョンの数値目標の実現に向け、取り組んだこの1年半の政策と評価ということについてですが、平成27年10月に策定した留萌市人口ビジョンにおきましては、過去における人口減少分析から将来の人口推計を予測し、社会減、自然減を抑え、出生率を増やしながら、2040年の推計人口を国立社会保障人口問題研究所での推計よりも約1000人上回る1万4678人と推計し、将来目指すべき展望をまとめたところでございます。社会減を抑制するための転入増加及び転出の抑制策につきましては、新たな就労の場の創出による地方への人の流れを作る施策や、地域の雇用を維持するための民間活力を引き出すための施策、地域医療を充実させ、 健康で安心して住み続けられるための施策など、さまざまな施策を織り交ぜながら、対策を講じていく必要があるものと考えております。私といたしましては、これまでの間、留萌市総合戦略の中で、農業分野においての新たな栽培技術へのチャレンジと、新規就農者への支援により、意欲を持って農業に従事していただけるような施策の推進を図りながら、新たな移住者の受け入れの促進や、住宅改修助成金などの民間需要を引き出し、経済の活性化と定住促進を図る施策の展開、さらには留萌健康の駅を中心に市民の健康づくりと、企業と連携した医学研究の誘致などによる新たな健康産業への取り組みや、医師の事務負担の軽減と医療スタッフの人材強化を目指し、医療クラークの養成による新たな移住者の受け入れと定住化を進める取り組みなど、地域活性化と社会現抑制につながるための施策を進め、新たな人材の定着と人の流れの動きにつながっているものと評価しているところでございます。今後におきましても、第6次総合計画を進める中で、仕事、人、町をつくる好循環を生むような新たな施策についても取り組んでまいりたいと考えているところでございます。次に、人口ビジョンに掲げる転入増加目標及び転出抑制に対する政策と結果ということについてですが、人口ビジョンについては国税調査における統計人口を基準に5年単位で推計値を設定しており、次の調査結果が2020年以降に公表されるため、現段階においては目標値に対する数値的な達成度の評価結果の把握は難しいところでございます。今後におきましても、人口減少を抑制を実感できるよう、これまで進めてきたさまざまな施策を織り交ぜながら、人口ビジョンに掲げる目標推計値の達成に向け取り組んでまいりたいと考えているところでございます。社会情勢の変化の中、見直しや追加が検討できる政策などについてですが、私といたしましては、人口ビジョンを策定し、総合戦略に基づいた地方創生の取り組みや、第6次総合計画のスタートにより、これからの取り組みの成果が現れてくるものと期待しているところであります。今後におきましても、農・福連携や水産業における新たな栽培技術の導入など、生産基盤を守り育て、一次産業から地域経済が循環するような政策展開や、高規格道路でのアクセス向上により物流機能が強化され、留萌港を生かした背後圏との交流が進むなど、新たに変化する社会情勢などにも対応しながら、これまで進めてきた施策をベースに、生産年齢人口の社会現抑制に向けて引き続き取り組みを進めてまいりたいと考えているところでございます。2つ目の20年後の市財政ということについてですが、中期財政計画終了後の財政調整基金の積立水準がどうあるべきかということについてですが、財政調整基金は年度間の財源の不均衡を調整するため積み立てているものでございますが、平成28年度末残高は20億600万円となっており、中期財政計画で定めた標準財政規模の 20% 以上の残高確保はされていることとなっております。この規律を定めた理由は、国の政策変更などに伴い、留萌市全体の収支が大幅に悪化し、連結実質赤字が市町村の早期健全化団体水準に づいた場合でも、市民の皆様に多大な負担を強いることなく、財政の健全化を図るために、この基準を設定したものでございます。平成29年度予算においては、収支不足から約2億1700万円の取り崩しを予定し、さらに財政見通しでは、今後においても収支不足が見込まれており、財政調整基金はある程度余力を持って積み立てておかなければならないと感じているところでございますが、現在国におきましては地方自治体の基金残高の増加を理由に地方財政計画の見直しを求める動きがあり、そのことを注視しつつ、中期財政計画終了後においても基金残高に関する同情な基準は今後も必要であると考えているところでございます。3点目の人口対策としての経済活性化策ということですが、生産年齢人口の増加対策の提案に向けた検討状況についてですが、新たに他地域から移住し定住するための重要な要素といたしましては、雇用環境と居住環境の充実が不可欠であるものと認識しております。議員ご提案の期限付き土地の無償化や地代相当分の補助金交付につきましては、住まいに対する不安解消に向けた一つの方策であると考えております。しかしながら、対象者及び年齢要件の設定や市民間での資産形成に対する不公平感、公共用地の無償貸付などの要件など整理しなければならない課題もございますので、他地域の事例や課題などについての情報収集を図るとともに、市民や議会、経済団体など関係機関からの意見も伺いながら、効果的な定住促進策について調査研究してまいりたいと考えているところでございます。さまざまな統計資料を一元化し包括的に分析する業務の新設についてでございますが、統計データの活用につきましては、議員ご指摘のとおり、情報を効果的に活用することにより、地域における経済の循環構造や産業の特徴を客観的に捉え、限りある政策資源を投入すべき重点事項を見出すための手法として期待されるところでございます。私といたしましては、当市の規模では、さまざまな統計資料を一元化し、分析するための新たな業務を新設することについては、現時点では難しい状況と考えているところでございますが、各自治体において、国のビッグデータであるリーサスの先進的な活用事例なども公表されておりますので、効果的な分析方法などについて調査しながら、留萌市での戦略的な統計データの活用について研究してまいりたいと考えております。ふるさと納税施策の継続的な増収と進化に向けての検討事項についてですが、ふるさと納税による寄付の推進業務については、今年度から株式会社サトフルに業務委託を行い、同社のホームページから直接寄付の申し込みが可能になったほか、コンビニ決済なども可能になったことから、寄付者の利便性が高まったものと考えているところでございます。また、寄付者の返礼品送付を通じた留萌市の町や特産品などの PR と特産品の販路拡大などによる地域経済の活性化を図ることを目的に、市内に拠点がある事業者であることや、留萌市内で生産などがされた特産品であることなどの一定の条件を満たした事業者及び返礼品について登録を可能とし、募集を行ったところでございます。こうした取り組みの結果、5月末までの寄付額は昨年度の約30万円から480万円へと増加しているところでございます。一方で、全国的には換金性の高い返礼品や高額な返礼品が問題となっており、 本年4月にはふるさと納税制度の趣旨に沿った責任と良識のある対応の徹底を求める総務大臣通知が出されているところでございます。市といたしましては業務委託開始から2ヶ月しか経過していないことから施策の見直しに向けた検討は行っておりませんが、引き続き総務大臣通知を踏まえつつ、留萌のまちづくりに共感いただける寄付者の増加に向け、魅力ある留萌の特産品などがより多く返礼として登録いただけるよう、委託業者とも連携して取り組んでまいりたいと考えているところでございます。市独自の奨励を与える経済対策ということについてですが、就職希望者の本市への就職を促進し、市内企業の活性化を図ることを目的としまして、U ターン人材推進奨励金を平成8年度から実施しているところでございます。これまでの実績は少数でございますが、市内企業の活性化とともに、人口の社会減対策へつながっているものと認識しているところでございます。また、市の事業ではございませんが、ハローワーク留萌で実施しております、特定求職者雇用開発助成金につきましては、高齢者等の就職困難者を継続して雇い入れる事業主に対して助成を行っており、雇用機会の増大を促進していると伺っているところでございます。市といたしましては、新規雇用に係る経済対策メニューについて、他都市の事業などを参考とし、研究してまいりたいと考えております。市内企業の状況ということについてですが、中小企業相談所にて実施しております景気動向調査により、状況を把握しているところであり、その中において、従業員が不足していると回答された企業が 30% を超え、従業員を新たに雇用すると答えた企業が 60% 近くあるとの結果から、市内企業の雇用に対する意識は高いものと推測され、社会減対策への足がかりになっていくものと思われます。この結果も参考としながら、今後、経済界との協議の場において、人口社会減対策を含め積極的に議論を深めるとともに、他都市で実施している先進的な事例についても研究してまいりたいと考えております。ネーミングライツの見込まれる成果及び現段階での検討課題ということについてですが、ネーミングライツにつきましては、昨年度先行して実施している自治体を参考として導入に向けた検討を行い、ネーミングライツ導入に係る基本方針を策定の上、町内に対し周知を行ったところでございます。所管する施設ごとにネーミングライツが導入できるのかを検討し、導入することを判断した場合に、募集要項の作成、スポンサー企業の募集、審査委員会の開催、優先交渉権の決定などの所定の手続きを経て、民間企業などと契約するものでございますが、現段階では契約にまでには至っておりません。検討課題ということについてですが、導入にあたり民間企業などに費用負担していただくことを考えますと、ネーミングライツによって得られる宣伝効果やイメージアップにつながる企業のメリットが必要なことから、企業にとって魅力ある施設の選定が重要になると考えているところでございます。今後におきましては、新たな財源確保の側面からも、ネーミングライツの導入を進めてまいりますとともに、ネーミングライツの取り組みが広く浸透するよう、民間企業などに PR してまいりたいと考えているところでございます。4点目の進めるべき20年後の留萌の形ということですが、人口減少による1人当たりの行政コストはどのようになるかということについてですが、現在ある施設をそのまま維持をしていくと仮定した場合、 人口が減少し人口密度が小さくなることにより、一般的に1人当たりの行政コストは増加することとなります。これは人口密度が小さくなることにより個人に対する給付、例えば扶助費などは減少しますが、施設の維持管理、除雪、交通などの経費は人口密度の大小にかかわらず一定の支出が見込まれるためでございます。町のコンパクト化の実現に向けた考え方ということについてですが、本年度よりスタートいたしました第6次総合計画の基本構想の中において、都市機能の効率的な集積と地域資源の利活用を目指す姿として、コンパクトな町の実現に向けて取り組むこととしております。具体的には、日常生活に関する公共機関、商業施設、学校、病院など各種サービスを集積し、多様な移動手段により快適に行き来が可能な生活拠点としての町の中心を設定し、水産加工業や健康産業の誘致など留萌の強みを生かした地域産業を集積させる産業拠点、文化、歴史、風土、味など留萌ならではの魅力を生かした観光拠点を位置づけ、それぞれの拠点が機能を担いながら道路や公共交通、ICT などで有機的につなげていくことが求められてくるものと考えております。私といたしましては、人口減少社会の中にあって都市機能の集約化は避けて通れないものと考えますが、高齢者が地域で安心安全に住み続けることができる居住空間と公共交通ネットワークなども組み合わせながら、留萌市の規模に見合ったコンパクトな町づくりを目指していく必要があるものと考えているところでございます。町のコンパクト化の手法についての考え方ということについてですが、国においては平成26年度に都市再生特別処置法を改正し、都市全体の観点から市町村が居住機能や医療、福祉、商業等の都市機能の立地と公共交通による生活利便施設等にアクセスできるコンパクトシティプラスネットワークのまちづくりを目指す施策を推進しているところでございます。私といたしましては、これら国の施策も十分調査研究し、現在の都市計画マスタープランの計画終了年次も見据えながら、今後20年後の目指すべき町の姿に向け、公共施設をはじめ商業、医療、福祉といった都市機能の効率的な集積、さらには高齢社会における居住地域からの公共交通ネットワークの再編や多様な交通手段の在り方など、効率的かつ機能性の高いコンパクトな町づくりについて、経済団体や町内会長会議などをはじめ幅広く市民とも協議しながら計画を進めていくべきものと考えているところでございます。以上でございます。
この際、昼食のため沢井議員の質問を保留し、午後1時まで休憩いたします。休憩前に引き続き会議を開きます。沢井議員。
それでは順次再質問させていただきます。人口減対策の進捗と成果の中で、現在行っている事業の説明をいただき、今後も新たな施策にも取り組んでいくという前向きな答弁をいただきました。現在行っている施策は主に農業と健康を核としたものですが、再度確認しておきます。2040年までの人口引上げ目標は1000人です。1年にすると50人ずつ増やさなくてはなりません。毎年50人ずつ増やすという目標というのは、仮にその時にやっている考えている政策が施策がすべて、うまくいったとしたならば、合計は必ず50人以上なければならないということだと思います。今申した、農業 新規就農者の目標は5年でも4人となっていますし、特に健康分野の啓発事業や医療クラークなどは民間というよりむしろ官製分野なので、そもそも必要な数にも上限があると思います。この各分野だけで毎年50人数増やすというのはかなり厳しい数字だと思います。目標実現のためには、それに加えてやはり裾野を広く、それぞれの人数目標を持った新たなる施策を数多く仕掛けていく必要があると思いますが、いかがでしょうか。
市長。
現在ここ1年半で取り組んできた内容等について説明いたしましたけれども、市内においてはですね、やはり人口減少を食い止めるためには新たなものづくり、さらには観光産業を中心としたですね、交流人口を増やすという政策でありますので、現在行っている部分についてはですね、観光事業の中の取り組みの中とか、さらにはものづくりの中でですね、やはり人口を少しでも増につなげていくという施策をこれからも裾野を広げてやっていかなければならないと考えております。
人口政策で大事なのはプロセスよりも結果です。ご答弁の中で人口ビジョン目標に対する達成度評価は国勢調査人口で測っているため2020年以降にならないとわからないとのお答えでした。達成度の測定法は決めた以上それで仕方ありませんけれども、施策検討はできる限りタイムリーであるべきと思います。国調は5年ごとで、集計にはさらに2年近くかかります。つまり 6、7年遅れの発表を待って、その時の政策を検討ではどうしても後追いの感が拭えません。こうしている間にも毎日人口は1人ずつ減っているんです。市長に伺いますが、施策検討での提案ですが、留萌市は毎月住民基本台帳の人口を発表しています。この人口を現在の仮評価として同時並行で新たな施策の発掘を進めてみてはいかがでしょうか。私は国庁と住基人口の推移には高い相関関係と関係があると思っております。
市長。
国庁についてはある程度の年度を置きながらですね、国の全体の人口状況、それらを把握するためのデータとして当然必要でありましょうし、私どもといたしましても、都市計画においては10年、さらには5年においてですね、総合計画等の見直しという部分になっておりますので、現在の数字においてはですね、住居数についても当然視野に入れておりますけれども、私どもといたしましては計画ということから考えますと、やはり国庁を重視しなければならないと考えております。
沢井議員。
繰り返しますけれども、数値評価というのは国庁をベースにしてから、7年遅れになりますけどね、新しい施策の検討、いわゆる肌触りで今の施策はで人口に寄与しているのかどうかという政策立案に関してはですね、一番身近な足元の住基数字を見るべきだろうと、戦略的に考えればそうだろうと思って質問いたしましたけれども、国庁のお話が出ましたので、実は先月12日に総務省から国勢調査の速報が出てます。平成27年の留萌市の人口は22,227人、つまり5年前の平成22年と比べ割り返しますと年平均446人の減少です。留萌人口ビジョン目標では27年から32年までに 減少を年平均300減少に抑える目標となっています。つまり足元の数字を見ますと、やはり年400人以上の減少が進んでいると思われます。ここで見解を伺いたいんですが、この国勢調査の速報から推察すると、この2年間現状では目標から年100人以上の減少増が進んでいると思いますが、いかがでしょうか。
市長。
留萌における人口減少については、やはり高校卒業した後ですね、やはり留萌から他都市へ移動する、これが大きな部分だと思っておりますので、これらの400人を想定している部分についてはですね、かつてはそれだけ高卒者が多い時点においてはですね、大きな数字になってたかと思いますけれども、高校卒業者数が若干といいますか落ち込んでいることとですね、また留萌市においては特に国の出先機関等のですね、組織の改変によりですね、減少しているものと捉えているところでございます。
沢井議員。
続いて転出の抑制策についてですけれども、先ほどのご答弁の中で、新たに変化する社会情勢などにも対応するとのお答えをいただきました。それはその通りだと思います。社会情勢の変化は非常に重要です。ここで地域の労働状態を見る指標に労働力率というものがあります。先ほどの国勢調査の速報からですけれども、平成27年の留萌の15歳以上の人口は約2万人、そのうち労働人口は1万1300人ですので、労働力率は 57.2% になっています、留萌の場合はですね。ちなみに低いといわれる北海道でも 60% ありますので、留萌は北海道平均から見ても 3% ほどまだ低いということになります。人口に換算しますと、留萌の場合 3% は約600人に相当します。先ほど市長の社会情勢という言葉をお借りしましたけれども、人口対策というのは数多くあらゆる方向からのアプローチが必要だと思います。ここで提案ですが、例えば町内で留萌独自の雇用形態である世代別の労働力率にも注目し、最低でも北海道平均 60% まで引き上げる目標のもと、転出を抑制するアプローチも一定に値すると思うのですが、いかがでしょうか。
市長。
人口減少の中で一番やはり気になるのはですね、老齢人口が現在のところは増加し、生産年齢と申しますか、労働人口が減少していく、その次に老齢人口は維持できるが生産人口は減少していく、さらには老齢人口も減少し生産人口も減少していく、こういう3段階の部分に陥っていってるんですね。ですからそれらを解決するためには、若いその生産労働できる人口をですね、やはりとどめていくためにも、やはり先ほども答弁いたしましたけれども、交流人口を増やす、そしてさらにはものづくり産業を増やしていくって、そういう雇用の場の確保が流出人口を抑制する政策的な課題だと受け止めております。
沢井議員。
今の市長の現状分析については、その通りだと思います。それが分かっているからこそですね、今その国庁が7年後に出る数字を遡って過去を見たとしても意味がなくて、今の動きそのものを掴んで新たな政策は何か、50人増やすためにどういった政策を新たに組まなきゃならないかという、タイムリーなスピード感が私は必要だと、こう思っているわけでございます。そういった面では矛盾はないと思いますけれども、 それはまあ申しまして、次の質問に移ります。続いて20年後の資財政についてですけれども、先ほど市長から市の重要な5つの財政規律と基金の考え方をお聞きして、これは将来世代に最低限これさえ守れば数年前のような財政不安はないだろうと言える確信が持てました。ここでもう少し踏み込んで財政の耐える力についてお聞きしたいと思います。1回目の質問でも触れましたが、仮に今の2万2000人の人口が減っていって1万5000人になった場合、何もしなかったら留萌財政収支はこのぐらいになるという試算は、数字の公表はさておき、10年20年後の町の持続性を考える上で必要と思うのですが、この試算の必要性については、どうお感じになられるでしょうか。リスクヘッジの観点からお聞きします。
市長。
今日は20年後という議論をしておりますけれども、私どもといたしましては、総合計画にある10年間の施策等のですね、予算等も踏まえながら、財政計画を立てているということで、ご理解いただきたいと思います。
沢井議員。
民間企業を例示しますと、将来、今ある顧客数がこうなる場合、それに伴って売上がこうなった場合には収支はこうなるというのは試算は実は当たり前のようにしているのですけれども、行政のタイムスケジュールの優先の中では難しいのかもしれません。留萌市の実質債務は長年にわたる努力により確実に減っています。しかし減ったとはいえ、まだ多額の実質債務を抱えています。ここで全国自治体の財務内容に注目してみたところ、驚くべきことに、2014年決算時点で、全国市町村全体の3分の1以上が実質無借金、いわゆる耐える力が盤石になっていることを知りました。鳥取県のある市では市民サービスを堅持しつつ人口は今後も減る見通しなので、貯められるときに基金を積むという方針を貫いた結果、財政破綻の一歩手前から今回新たに実質無借金自治体の仲間割りを果たしたということです。正確には全国1718市町村中598市町村が、割合でいうと 35% ですが、の自治体が実質無借金になっているということです。この現状について市長はどうお感じになっているかお聞かせください。
市長。
それぞれ自治体もですね、民間経営に倣ったような経営状態にしなければならないという部分でですね、いろいろ自治体としてですね、財政計画を立てながら取り組んできたと思いますけれども、例えば投資においてはですね、国の経済対策を受けて、ある意味では後で交付金等で対応するので、積極的な経済政策に取り組んでほしいと、そういう国の政策に基づいて全国でも経済対策に取り組んで経済を優先的に守ろうと、そういった中でですね、取り組んできた自治体が私どもと同じようにですね、自治省の交付税等の減額によって財政事情が厳しくなってきたという、そういう過程もございます。ですから無借金であることが望ましいという当然でありますけれども、やはり国の交付金等をいただきながらですね、市民サービスで提供できるものはできるだけ提供する、そういう部分ではですね、もう一度 自治体としても民間経営と同じような形で取り組むべきという視点は持っておりますけれども、ただ今その財政基金にて無借金の自治体についてはですね、ある意味では交付金についての大きな見直し転換も図られるという部分がございますので、まあ、私といたしましてはある意味では国の交付金にも頼りながらですね、そしてもう一つは経済をしっかり守るためにもですね、いろいろな社会資本整備についても限られた財政計画の中でですね、しっかり進めていかなければならないと考えております。
沢井議員。
今の市長の危機感は私も共有いたします。まあ、全国自治体の3分の1が実質無借金経営になったということは、まあ、逆を言えばですね、国としすれば、まあ、全体的に交付税削る、あるいは消費税の配分を減額するということもあり得るかもしれないですよね。しかしそうなった場合、無借金、実質無借金自治体としては減って、まあ、それでも耐えれると思いますけれども、まあ、それ以外の自治体はですね、いわゆる未富先老の自治体はですね、大きなリスクを抱えてくると、そういった危機感だと私は思うんです。それがゆえに今できることをですね、まあ、とにかくスピード感を早めて、まあ、実質財源の確保等々をですね、付帯点の決議のスピードでやるべきだとは私は思います。無借金自治体の現状について話しましたけれども、まあ、この留萌市もですね、市長がリーダーのもと財政再建をやり遂げた実績から見て決して不可能なことはないと思います。財政規律と自主財源の増加に結びつく経済政策を切望し、次の質問に移ります。留萌財政で一番の不安材料としてよく挙げられるのは留萌市立病院です。しかしここで一つわからないのは、本当に留萌市立病院の収支が悪いのかという、実は私は疑問を持っております。今年2月27日に公表された病院事務局がまとめた平成25年度全国自治体病院の準異業収支の全国ランキングを調べてみましたところ、留萌市立病院は極端に悪いわけではないことを知りました。まあ、具体的に言うと全国764公立病院の中で439位、まあ、100社にまとめると100社に計算し直すと上から57位ということで、まあ、中より下ぐらいなぐらいでした。まあ、高い系負担額も見ましたが同様に感じます。公立病院というのは地域の救命救急、周産期など不採算医療を担っているため、データでは全国の 94% の公立病院が赤字になっているようです。赤字は当然減らさなければならないんですが、赤字の額こそが地域サービスという見方もできます。問題はその赤字額がその町の一般会計の規模からして妥当かという見方の方が正しいかと思うんです。ここでお聞きしますが、留萌財政の不安は留萌市立病院の赤字ではなく、その額を十分に補填できない一般会計の弱さにあるのではないか、こういう私の仮説についてはいかがでしょうか。
市長。
まあ、一般会計の弱さという部分のご指摘ですけれども、まあ、私どもの税収の所得、税収においては所得税においては安定的な公務員所得税が多いという形態にあります。ですからある意味では所得については留萌市としては安定的な部分がありですね、ただそのこれまでにですね、先ほども言いましたけれども経済対策を重視する中でですね、ある意味では財政、一般会計の財政以上にですね、投資した時期が数年続いたりするとですね、やはり一般会計としての体力が弱くなりますので、その過去の経緯を踏まえますと今後につきましてはやはり その一般会計の中でのですね、経済対策の中での投資ということについては、十分やはり慎重にせざるを得ない状況になるのかなと思っておりますけれども、当然、老朽化、安全対策等を含めた重要な部分もありますので、その辺については十分議論をしながらですね、一方では経済対策として、一方では安全対策としてですね、慎重に進めていかなければならないと考えております。
沢井議員。
市長のご答弁の冒頭でですね、留萌市の財政の中で強いのはですね、安定的な、公務員所得という言葉がございました。全くその通りだと思います。留萌は官庁の町と言われるぐらい国、道の職員さんもいらっしゃいますし、非常に安定した所得があると思います。だから故にですね、この人口というものを減少させちゃいかんと思うんです。守る人口がいなくなったらですね、国の機関、道の機関はどうなるかということですから、そのためにもこの人口増、いわゆる経済活性が必要だという、初めの話に堂々巡りになりますので、ちょっと戻りますけど、私立部員の会見に戻りますが、これはまた、後ほど質問したいとは思っております。補足ですけども、先日、病院のレクチャーを受ける機会がありました。病院の今後の経営に希望を持てる内容だったことを付け加えます。続いて、人口対策としての経済活性化策に移ります。施設命名権、ネーミングライツは、国内においても多数の実績があります。ぜひ新しい施策がいいスタートを切れるよう期待いたしますが、施設ごとの契約金額がどう決まるのか、施設ごとに算定基準があるのかをまずお聞きしておきます。
市長。
先ほどの答弁でも話いたしましたけれども、今後ですね、その施設やその金額、予算等については、内部で検討していくということで、ご理解いただきたいと思います。
沢井議員。
はい、今後の検討ということで、了解いたしました。それでネーミングライツですが、留萌人にとってすればですね、市内企業が、その権利を取得すると、その施設に愛着が持てます。しかし、財源確保の面からは、市内の企業から市内に移るわけですから、なんて言いましょうか、財源プラスがないと言いましょうか、市内企業でしたらね。一方、市外の企業が権利を買うなら、権利取得金が市外から留萌市に入ってくるわけですから、市の財政メリットがあります。反面、その企業が市内企業と競合にある企業ですと、デメリットも出てくると予想もします。じゃあ、お聞きしますけれども、契約企業は市内か市外か、つまり所在地の制限についてはどうお考えになっているのかお聞きします。
市長。
基本的には市内の企業ということでご理解いただきたいと思います。
沢井議員、
はい、基本的にはしないということで承りました。施策自体は大変いい企画と思いますので、留萌の魅力を最大限引き出すよう検討を進めていってほしいと思います。続いて進めるべき20年後の留萌の形に移ります。ですね、先ほどの1人当たりのコストの話だったんですけれども、当然人口密度が減ると行政コスト、いわゆる1人頭の行政コストは増えると、実に、明快な、お答えがいただきました。一つのデータに、手元のデータによりますと、1人頭当たりの市税収入は10万3000円ですが、行政負担は1人頭60万、差し引き1人頭50万の行政負担がありますが、今のところですね、それが増えていくと、そういうことだと思います。人口減少の中、 都市機能の集約は避けて通れない。幅広く市民とも協議しながら、居住空間と公共交通ネットワークも組み合わせながら、留萌の規模に見合った効率的、機能性の高いコンパクトな街づくりを目指し、計画を進めていきたいと、先ほど市長がご答弁されました。この件では了解いたしました。それではここでお聞きしますが、コンパクトな街、つまり街の集約には問題点は大きく分けて、権利の問題、つまり人の土地の上に網をかけることができるのかということと、価値の問題、つまりその区域外になってしまうと土地の価値が下がってしまうのではないかという懸念が出てきます。市長がご心配する課題もここに大きくあると推測いたしますが、いかがでしょうか。
市長。
行政としてはできるだけ効率よくですね、行政サービスを提供するためには集約化が望まれるという部分でありますけれども、この町にも長い歴史がございますので、この歴史を背負ってきた方々がですね、それぞれの地域にお住まいになっている場合についてはですね、こちらから例えば市営住宅に入っている人でも強制的に移動するということはなかなか難しい点がございますので、先ほどの答弁いたしましたけれども、地域住民の皆さん方にもですね、将来の町のビジョンというものを共有していただきながらですね、さらには一人一人の生活を守るためにはどういう方向性がいいのかということもご理解していただきながら取り進めていかなければなりませんので、私どもといたしましてはある意味ではビジョンを掲げておりますけれども、それにはそれ相当の時間をかけていかなければならないということで、ご理解をいただきたいと思います。
沢井議員。
町の集約化にはいろんな、リスクも伴いますが、希望もあります。この人口減の中ですね、やはり人口密度をこれ以上落とさない町の活気を維持する、そういった意味で集約化は避けられないと、こういうこともありましたけれども、実はそういうことだと思います。土地の価値が下がってしまうエリアも出てくるかもしれないという不安も当然市民の方々を持っている方もいらっしゃるとは思います。しかしですね、もうすでに留萌の地価はですね、大きく下がりすぎました。今後も人口流出とともに下がり続けると思います。どちらにせよ下がるんだったらですね、町の中心部の価値を上げ、留萌全体としてこれ以上下げない方が結果的に全体的に得になるという説明もできるかもと思います。こういった考え方についてはいかがでしょうか。
市長。
現実問題としてですね、土地価格の想定等についてはそういう形になりますけれども、私といたしましては地域の皆さん方とですね、ある意味ではマイナスの部分が多い人口減少という対応でありますけれども、しかし私どもの日本の国では人口減少しますけれども、世界は人口増にこれからも50年先ですね、向かっているということなんですね。そうすると間違いなく食糧難、もう一つは水不足という問題がございますから、現時点においてですね、私どものその土地の評価の問題とかそういうことも大事な部分でありますけれども、もう少し希望的にですね、本当にこの地域で農業を守っていった場合に食糧自給率がどうなるかという、そういう政策面でのことをですね、私は取り組んでいかなければならないと思っておりますので、土地価格等については当然議員が指摘している通りだと思っておりますので、ご理解いただきたいと思います。
沢井議員。
はい、今のご答弁の中でですね、出ましたけど、希望という言葉が出ましたけども、確かにですね、町のコンパクト化というのは決して不安 不安への対処だけでは私はないと、市長の言葉を借りると、希望的な施策に変えていく必要があるだろうとは私は思っております。私はコンパクトシティ化は息の長い公共事業と考えることができると思っております。自らの手で、自らの町の企業に発注する息の長い公共事業です。かつて留萌でも急激に人口が増えた時期がありました。1907年から始まった留萌港湾整備です。仕事が人を呼び、たった7年で人口は5倍に増えました。留萌港開基80年の年、その舞台を将来の町づくりに変えて、その再来を望むものです。当然、将来世代に財政負担をかけるわけにはいきません。民間資本の活用として、PFI、PPP の手法もあります。つまり、民生公共事業の立案です。実は市内の金融機関の預金合計は、今、千数百億円以上あります。ここ20年以上減っていません。人口も企業数も 20% 20年で減っているのに、預金量はむしろ増えている。つまり、留萌にも使い道を探しているお金が市中には今ならあるということです。ないのは、どこに使うか、何に使うかという選択肢だと私は思っています。まちづくり計画は民間が主導できません。行政しか作れません。市長に伺います。民生公共事業の計画で、閉塞感を劇的に変える。自らの住みよい町の再生のため、自ら仕事と雇用を作り、将来の人口目標を達成させる。人を維持し、人を呼ぶ活力のある町には、将来世代に届くくらい、息が長く、将来の展望を込めたビジョンの必要性があると思っていますが、見解をお聞きします。
市長。
金融機関がある程度保有している金額等については、日本全体の金融機関が今、それぞれの地域で投資が行われない、先行きが不透明だということでですね、日本全体の金融機関が保有はしているけれども、なかなかこう貸し出しにはつながっていかないという、こういう傾向があるということは、全国的な報道で私も承知しておりますけれども、留萌においてもですね、かつては公共事業が主体となって、まちづくりの形態を進めてきました。しかし、その結果においてですね、市の財政状況にも大きな負担となった点がありますので、経済を活性化するための公共投資をどういう方向でしていけばいいのか、また民間の力によって公共的な施設を建設することによってですね、ある意味では行政としてのリスクを得ないでですね、市民サービスができるような街づくりの形態ができるのか、それはいろいろな角度からですね、いろいろなご意見を伺いながら、そして総合的な判断の中で街づくりを進めていくことになるのではないかと考えております。
沢井議員。
私もそのように考えております。ですからこそですね、今先ほど市長がおっしゃられたように、その金融余りというか、はっきり言えば景気が良いというのが全国的な指標では出てます。一部上場企業の利益水準、あるいは内部留保の金額出てます。過去最高になると思います。自己資本比率は 40% 超えてます。しかしこの留萌の企業で果たして景気がいいからこうなってるかどうかという話なんですよ。留萌では景気がいいという話はあまり聞かないと思います。つまりですね、結局投資を抑えるというか、先ほど市長がおっしゃられた将来不安から今あるお金を内部に留保せざるを得ない、つまり資本投下できるものがないから自然的に溜まってしまう。 企業は 20% 減ったと言いますけど、結局 20% 減った分は残っている残存利益として企業に残ると、まあ、そういうことだと思いますが、今まさにですね、将来にかけるものの仕事がですね、この留萌にできれば、それを私は将来のこの町づくり、今ここで、コンパクトシティ化というのがありましたけど、これを一つの民生、の公共事業とした仕事に作り変えて、このお金の流出前に留萌の将来世代にも夢を持たせる仕事の希望を持たせるですね、そういったビジョンを策定してほしいと、まあ、そう思うわけでございます。もう一度お伺いしますが、この民生公共事業という、まあ、私の試案ですけれども、これについては市長、どう思われますでしょうか。
市長。
まあ、留萌市は公共事業を行うにあたっては、財政規律等の枠がありますので、当然、財政を健全化にしていかなければならないという点からしますと、民間の力を借りながらですね、公共施設等の整備をしていくということは、重要な課題であると考えております。
沢井議員。
まあ、公共施設の、まあ、再配置というのも含まれると思います。まあ、今の適正なその施設配置の、まあ、問題ですが、まあ、今朝ですね、国土交通省のホームページ見ましたら、4月段階の時点で348自治体が立地適正化計画について取り込みを行っている、そのうち106自治体が策定、公表済みという今の最新の情報でございます。驚いたことにですね、ある自治体では、これ群馬県ですけども、都市機能区域だけ設定して策定したということです。つまり居住地を限定しないで都市施設だけでメニューを提出した。つまり国のメニューは最大限受けるという意思が伝わってきます。スピード感を持ってですね、まあ、そういった時期に入ってきていると思います。確かに市長おっしゃられるそのプロセスはその通りだと思いますが、いまいちスピード感といいましょうか、都市施設の適正配置を考えるだけでも相当住民的にはアンケート、いわゆるヒアリングに時間かかると思うんですよ。今のうちに検討する準備だけでも開始するお考えはございませんか。
市長。
まあ、留萌市における公共施設等の適正化についてはですね、やはり今までの歴史を踏まえながら、また公共施設がその地域地域においてですね、それぞれ果たしている役割等も当然ありますので、市民の意見も聞きながらですね、議会議論も踏まえながら決めていくべきものと考えております。
沢井議員。
町のコンパクト化は長期間かけると人はどうしても分散してしまいます。しかし私はですね、早期に仕掛ければ留萌は可能性が高いと思っています。各地域に比べて留萌は四方を海と山に囲まれています。さらに坂も多いです。水は低気に流れると言いますけど、誘導メニューによって人も利便性を求めて集まりやすい都市形状と思います。市長から都市機能の主役は避けて通れない、幅広く市民とも協議しながらという先ほどお答えもいただきました。それでは将来世代に負担を残さない町の形をじっくりと時間をかけ、市の考え、市長の考えをですね、市民に説明することから、まあ、始めてみるのはいかがでしょうか。見解をお聞きし、最後の質問といたします。
市長。
まあ、市民の皆様方にもですね、今年は市政執行70年、留萌以降80年という節目の年でありますので、港で栄えてきたこの町の歴史を振り返り、また行政としてですね、70年間市民サービスをするためにですね、いろいろな公共施設を作ってきました。 しかしながら老朽化が進んでいる重要な建物が散在しているという点もございますので、私どもといたしましては今公共施設の優先度をつけてですね、今後計画的に老朽化対策等を含めた整備計画を進めていくという部分でございますので、それらの計画に沿って私は進めていくべきものと考えております。
2番、沢井議員の質問を終わります。